議会プラス柏、柏市議会だより、第250号。令和7年2025、8月1日発行。令和7年、第2回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号277-8505、柏市柏、5-10-1。電話、04-7167-1451。ファックス、04-7167-0698。CD 制作、柏市朗読奉仕サークル。目次、1、柏市アフタースクール条例の制定。安全安心な放課後の児童の居場所づくり。2、令和7年第2回定例会。6月定例会の議案をピックアップ。3、6月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、柏市議会プラス辞典。今更聞けない？定例会って何？6、知ってプラス。議会の様子を傍聴できます。7、表彰。8、見てプラス。政務活動費を公開しています。1、柏市アフタースクール条例の制定。安全安心な放課後の児童の居場所づくり。6月定例会は、7年度補正予算を含む23議案が提出されました。ここでは、今定例会で議論が集中した柏市アフタースクール条例の制定についてを取り上げます。写真が2枚あります。高柳小学校で実施された放課後子ども教室の様子。1、教室で指導員のもと折り紙やゲームなどをする子どもたち。2、体育館で指導員のもとバスケットをする子どもたち。写真終わり。可決。柏市アフタースクール条例の制定について、令和8年4月1日から子どもルームが順次アフタースクールに。アフタースクール授業とは？何が変わるの？すべての児童が安全安心に過ごせる放課後の居場所を提供するための条例を制定する議案を可決しました。保護者の就労支援を目的とした子どもルームと、児童が主体的に過ごす居場所の確保を目的とした放課後子ども教室を一体的に運営し、保護者の就労要件にかかわらず、希望するすべての児童が利用できる放課後の居場所の提供を目指すものです。民間委託とすることで、専門性のある充実した体験プログラムの提供や保育の質の向上、業務の効率化などの効果を見込んでいます。移行後のイメージ。アフタースクール。放課後から17時。保護者の就労要件なし。体験学習。読書。自由遊び。17時から19時。保護者の就労要件あり。自由遊び。月額利用料金。一部減免制度があります。各プラン名は仮称です。今後変更する可能性があります。アフタースクール、授業移行後。A プラン、月曜から金曜日、就労要件なし。通常時、8月以外。時間帯、放課後から17時、平日。8時から17時、土曜日、4000円。8月、8時から17時、9000円。 B プラン、月曜から土曜日、就労要件あり。通常時、8月以外。放課後から17時、平日。8時から17時、土曜日、4000円。8月、8時から17時、9000円。C プラン、月曜から土曜日、就労要件あり。通常時、8月以外。放課後から17時、平日。8時から17時、土曜日、4000円。17時から19時、4000円。別途おやつ代。合計8000円。別途おやつ代。8月。8時から17時、9000円。17時から19時、4000円。別途おやつ代。合計13000円。別途おやつ代。こんな質疑がありました。本会議。問い。本事業の運営を C 直営ではなく民間委託とする理由は？答え。関係部署との協議や支援員との意見交換など、様々な側面から検討を進めてきた結果、喫緊の課題である児童の放課後の居場所をスピード感を持って整備するために、子供ルームと放課後子供教室を一体的に運営することとした。人材確保や保育の質の維持向上、多様な体験活動の提供可能性などから、専門的なノウハウを有する民間事業者に運営を任せるという判断に至った。教育子ども委員会。問い、市は今後どのような役割を担っていくのか。答え、現場の運営に関しては民間事業者に委託するが、入所申請の受付やその判断、また施設や事業者の運営状況等の管理については、引き続き市で行う。柏市議会、6月定例会の流れ。6月6日、開会、本会議、市長から市政報告、議案の提出。6月12日から6月19日、本会議、23人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問、追加議案の提出、議案第22号、6月20日、23日、委員会、総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて議案や請願を審査。6月25日閉会。本会議。各委員長からの審査の経過と結果の報告の後、討論を経て採決。議案第23号について、提案説明、委員会付託討論を省略し採決。2. 令和7年第2回定例会。6月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップしお知らせします。柏市立小学校屋内運動場空調設備設置工事。議案第11から15号。事業費16億2360万円。近年の温暖化に伴い、授業や部活動中の熱中症対策及び避難所の機能強化を図るため、小学校40校に空調設備を設置します。すでに設置済みの小学校などを合わせ、7年度末までにすべての小学校へ設置が完了する予定です。概略工程表。7年度。6月。6月議会。契約締結議案。同じく6月。契約締結。準備校。 7月、小学校3校、8月から10月中旬、小学校2おは3校、10月中旬から12月、小学校2おは3校、1月から3月中旬、中、工事完了した学校から使用開始。体育館の利用停止期間は、屋内作業期間として最大2週間程度を想定。屋内作業期間は、安全に配慮しながら体育館を利用。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い、工事に関し、ガスヒートポンプ方式ではないところが何校かあると思うが、どの学校でその理由は何か。答え、都市ガスが入っていない手賀西小学校及び手賀東小学校と、ガス工事の引き込み工事費が高くなる田中北小学校、また今後義務教育学校の予定がある柏第一小学校と朝日東小学校については、その後の転用化も考え、電気ヒートポンプ方式を使っている。軽電気自動車の取得。議案第16号。事業費、1978万円。ゼロカーボンシティの実現と防災力の強化を図るため、12年度までに、一元管理しているすべての公用車、代替可能な電動車などがない場合を除く、を、電動車化する電動車化計画を4年度に策定しました。この計画に基づき、現在所有している車両を電気自動車またはハイブリッド自動車へ順次入れ替えを行うため購入を進めています。なお、入れ替えの対象となる現行の車両について、廃車基準を満たしている車両は、安全性及び経済性の観点から廃車処分とし、廃車基準を満たしていない車両は、市の資産有効活用の一環として、契約担当部署で行っている競り売りにかける予定です。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い、公用車の廃車基準についてはどうなっているのか。答え、普通自動車については、初年度登録より18年が経過したもの、軽自動車については、初年度登録より15年が経過したものを年数的に基準として設けている。その他、経過年数に関わらず、修理費・維持費が、車両保険上限額を超えるもの等の規定を設けている。3、6月定例会の議案と請願の議決結果。ピックアップは、6月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。賛成多数は賛否が分かれた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例1、職員勤務時間条例の一部改正、全会一致。2、職員育児休業等条例の一部改正、全会一致。3、専決処分。税条例及び都市計画税条例の一部改正、全会一致。4、税条例及び税条例及び都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正、全会一致。5、都市公園条例及び市民プール条例の一部改正、全会一致。6、市民体育館条例の一部改正、全会一致。7、一律保育園条例及び子ども子育て支援複合施設条例の一部改正、賛成多数。8、アフタースクール条例の制定、詳しくは目次1、賛成多数。 9、乳児等通園支援事業設備運営基準条例の制定、賛成多数。10、地区計画区域内建築物制限条例の一部改正、全会一致。20、市議会議員及び市長の選挙公費負担条例の一部改正、全会一致。21、非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部改正、全会一致。工事請負契約、11-15、柏市立小学校屋内運動場空調設備設置工事、その1からその5、ピックアップ、全会一致。その他、16、財産の取得、軽電気自動車、ピックアップ、全会一致。17、示談の締結及び損害賠償の額の決定、全会一致。7年度補正予算、18、一般会計、賛成多数。19、病院事業会計、全会一致。22、一般会計、賛成多数。人事、23、副市長の選任、賛成多数。請願。以下、不採択賛成多数は、賛否が分かれた請願です。27、近隣センターに早期にエレベーターを設置するよう求めることについて。趣旨1、近隣センターの後付けエレベーターの設置可能性調査結果に基づき、早期に計画的に着手してください。全会一致。趣旨2、建て替えを含め、すべての近隣センターのバリアフリー化を急ぐこと。全会一致。28、消費税の減税に関する意見書について。趣旨、異常な物価高騰の今こそ、家計の負担を軽減するため、最も効果的である消費税率を 5% に減税するよう国に意見書を提出してください。不採択。29、公共交通の充実を求めることについて。趣旨1、43万中核都市柏市にふさわしい公共交通の充実に向け、予算を増やして取り組んでください。賛成多数。趣旨2、公共交通空白不便地域について、公共交通の実現に向け、具体的に地域と協議を開始してください。全会一致。趣旨3、前回のアンケートから5年が経過しています。改めて、柏市として空白不便地域、11箇所だけでなく、お出かけ困難地域、例えば緑台2丁目、など、広くアンケートを取り、住民の声を聞いてください。不採択。趣旨4、公共交通を担当する専任部署を設置してください。全会一致。趣旨5、流山市や我孫子市のように、病院の送迎バスなどの空席を高齢者が利用できるよう、関係者と協議を開始してください。賛成多数。30、学童保育事業のアフタースクール移行に関わることについて。趣旨1、柏市は公設公営でアフタースクール事業を始めてください。不採択。趣旨2、アフタースクール事業に移行するにあたり、指導員の処遇について、現在の水準を下回らないように確たる配慮をしてください。不採択。31、インボイス制度に関することについて。趣旨1、柏市はインボイス制度導入が市民生活や 小規模事業者にどのような影響を及ぼしているかについて、商工会議所等と連携して調査してください。不採択。趣旨2、柏市としてインボイス制度の中止、または廃止を国に求めてください。不採択。32、不登校の子どもへのさらなる支援を求めることについて。趣旨1、親の会など民間の取り組みも含めた様々な不登校関連情報を保護者にはもちろん、教職員や教育支援センターなどへもわかりやすく共有してください。不採択。趣旨2、一部で取り組まれている学校ごと教育支援センターごとの不登校保護者会を広げてください。不採択。趣旨3、私立校の子どもや中学校卒業後も相談できる不登校引きこもりの総合相談窓口の設置を検討してください。不採択。趣旨4、学校での不登校の子どもの対応は必ず専門職を含むチームで対応する仕組みを構築してください。不採択。趣旨5、目に見えない障害や病気への無理解が不登校につながる恐れについて、すべての教職員に周知してください。不採択。趣旨6、全中学校に設置されている校内教育支援センターを小学校へも拡充してください。全会一致。趣旨7、市原市のように民間フリースクールに通う子どもへの助成制度の創設を検討してください。不採択。趣旨8、学びの多様化学校の設置を検討してください。不採択。趣旨9、松戸市のように不登校の子どもへの昼食費支援を検討してください。不採択。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、議決結果、合計、賛成反対の順に読みます。市長提出、7、9、可決、賛成28、反対6、公明党、賛成6、欠席1、反対は、日本共産党、無所属 A、8、可決、賛成24、反対10、公明党、賛成6、欠席1、反対は、日本共産党、市民サイド、無所属 A、無所属 B、18、可決、賛成29、反対5、公明党、賛成6、欠席1、反対は、市民サイド、無所属 A、無所属 B、22、可決、賛成30、反対4、公明党、賛成6、欠席1、反対は、市民サイド、無所属 B、23、同意、賛成28、反対6、公明党、賛成6、欠席1、反対は、日本共産党、無所属 B、請願、28、不採択、賛成13、反対21、反対は、柏政府、公明党、6、欠席1、未来民主柏、3、賛成1、無所属 C、29-1と5、採択、賛成23、反対11、反対は、柏政府、公明党、賛成6、欠席1、29-3、30-2、31-1、2、32-1、 478、不採択、議長採決、賛成17、反対17、反対は柏政府、公明党6、欠席1、30-1、不採択、賛成11、反対23、反対は柏政府、公明党6、欠席1、未来民主柏、柏エナジー、賛成1、反対1、無所属 C、32-1-2-5、不採択、賛成16、反対18、反対は柏政府、公明党6、欠席1、無所属 B、32-3、不採択、賛成16、反対18、反対は柏政府、公明党6、欠席1、無所属 C、32-9、不採択、賛成15、反対19、反対は柏政府、公明党6、欠席1、無所属 B、無所属 C。 なお反対には態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。議長は表決には加わっていませんが、可否同数の場合のみ採決を行います。 QR コード、議員個人の賛否はこちら。左側、議案。右側、請願。会派名簿、令和7年6月25日現在。柏政府、会派代表、阿比留義明、後藤浩一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、副議長、助川忠博、議長、津村屋則人、福本愛、古川隆文、村越誠、山田和人、渡辺邦弘、公明党、小川百合子、小松幸子、会派代表、田中進、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸男、林真嗣、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、会派代表、渡部和子、未来民主柏、伊藤誠、会派代表、岡田千佳、鈴木清浄、長山智人、市民サイド、林紗恵子、会派代表、松本博道、若狭智博、柏エナジー、上橋志穂と、会派代表、北村和幸、無所属 A、内田博樹、無所属 B、末永康文、無所属 C、渡辺雄二。
4、質疑並びに一般質問。6月定例会では、6日間にわたり23人の議員が市の政策について提言し、課題や市政運営等についてただしました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏政府、渡辺邦弘、QR コード。本市における水稲、お米の状況。問い。今年度の本市の水田における食用米と飼料用米の現状はどうか。答え。昨年度の市内における水稲の作付割合については、 主食用米が約8割、飼料用米等が約2割である。今年度の状況は、昨年よりも米価が高騰していることも一つの要因と思われるが、主食用米の作付け割合が大きく増加しており、全体の9割を超える見込みである。道の駅湘南、問い、昨年度の売上と来場者数の推移はどうか。答え、令和3年12月の拡張オープン以降、市内外から大変多くの皆様に足を運んでいただいており、おかげさまで来場者数、売上高ともに好調に推移している。6年度の実績は来場者数約138万人で、対前年度比 112%。施設全体の売上高も約17億円で、対前年度比 118% となっており、いずれも過去最高の実績となっている。問い、今後駐車場の拡張等の考えはあるか。答え、用地価格や建設費というところの課題もある。ただし、これほどの需要があるということは認識しているので、多くの方に来ていただけるよう、施設の拡張については引き続き検討はしていきたい。広報の方向性。問い、SNS 等の発信の仕方も大変重要になってくると思うが、その認識はどうか。答え、現代における情報発信においては、自治体においても SNS の利用というのは必要不可欠であると認識している。SNS は様々な媒体、プラットフォームが存在しているので、それらを使って効果的に情報発信をしていきたいと考えている。柏清風桜田慎太郎 QR コード。田中調節地の越流堤移設、堤防強化。問い、国のかさ上げ事業と連携し、田中調節地の中を走る農道の出入り口の拡幅をし、二車線相互通行できるようにならないか。答え、今後、周囲堤の管理者である国土交通省利根川上流河川事務所とも相談しつつ、検討を進める。柏の葉近隣センターについて。問い、柏の葉近隣センター早期建設の進捗状況は。答え、千葉県に対し市から候補地を柏の葉キャンパス駅周辺地区内に絞り込んだ上で、早期の用地取得と近隣センター整備が可能な候補地の回答を得たところである。今年度内に用地確保のめどを立て、早期にセンター整備が進められるようスピード感を持って取り組んでいく。夏季のスポーツ環境の整備について、問い、今年度の熱中症対策としてのサマータイムの取り入れ状況はどうか。答え、7月から9月の間、富瀬運動場の定休場で試行的に実施をすることとした。国道16号アンダーパス、シッテプラスについて。シッテプラス、アンダーパス。交差する鉄道や道路などの下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっている道路のこと。地形的に雨水が集中しやすい構造となっている。知ってプラス終わり。問い、都市軸道路の進捗状況は。答え、現在はアンダーパスにつながるアプローチ部の擁壁工事などを進めている。また、アンダーパスの側道部を先行して供用することで、8年度をめどに、国道16号と県道阿鼻子関宿線を接続できるよう取り組んでいる。柏田中駅エスカレーター設置について。問い、柏田中駅エスカレーター設置のその後の進捗状況は。答え、6年度に詳細設計を実施し、現在は積算業務を進めている。都内の再開発などにより、生産が受注に追いついていない状況が続いている。 9年度、10年度の複数年での設置を目指す。柏製風福本愛 QR コード。重要拠点柏の葉の街づくり。問い、市はどう街づくりを進める考えか。答え、地域経済の成長とイノベーションを支える街を目指し、有効施策を推進する。問い、近隣センターの機能と整備の想定は。答え、図書館分館も含め必要な機能について、関係部署や地域等と協議し進める。観光の町柏。問い、手賀沼や明けぼの山公園等は、自然環境に配慮した学び、四季を通じ集客を見込む観光拠点として事業展開すべきでは。答え、柏市観光基本計画では、ツーリズムに重点を置き、イベント実施を通した認知度向上等、町内連携の上で取り組む。問い、手賀沼を観光資源として、回遊性促進を図るために、駐車場の整備が必須では。答え、駐車台数の確保、誘導サイン等交通インフラの拡充、有料化の検討と合わせ、公共交通の利便等を総合的視点で検討する。問い、あけぼの山はコンセプトが不明瞭で一体感に欠く。名称を一本化すべきでは。答え、新たな名称による統一を進めたい。問い、柏祭りは誰もが楽しめるユニバーサルデザイン、知ってプラスの視点で開催すべきでは。知ってプラス、ユニバーサルデザイン。障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう、都市や生活環境をデザインする考えのこと。知ってプラス終わり。答え、多世代にわたる多様な来訪者に分かりやすく案内できるよう改善工夫する。問い、今後の観光施策はインバウンドを視野に入れ戦略を真剣に検討すべきでは。答え、本市の強みを生かし多様な事業者と連携し様々なプランを検討していく。仮称、柏市子ども計画。問い、検討・議論の時間が不十分なのでは。答え、策定済みの計画等を一体的に整理し、子ども・若者に寄り添う計画を策定する。能登半島地震、柏市の防災施策へ。問い、地域防災計画を実践に生かす取り組みは。答え、支援活動で得た知見から計画を再検討した。職員のケアを含め体制整備に努める。柏製風後藤浩一郎 QR コード。一律柏病院。問い、病院経営についてはこれまで三つ提言してきた。一つ目は内向的な経営から外交的な経営に生まれ変わらなければいけないこと。例を挙げると、救急車の受け入れの割合は極めて少なく、地域連携についても他の病院と比較して全く活発でない。また、病床利用率も極めて低く、加算算定率も低い。薬の処方は、やっと院内院外選択制に移行した。二つ目は、多大な公金を投じて建て替えるので、本市北東部の医療だけでなく、本市全域の医療を担う病院に生まれ変わること。三つ目は、建築費高騰の折、優秀な設計事務所を選定し、できる限り、コンパクト、ローコストに建て替えること。六年度から田辺新院長をお迎えし、院長自ら、強い経営改善の意欲を持って取り組んでいるとのことだが、成果はどうか。設計については 1.5 億円かけてやり直すとのことだが、なぜ当初からコンパクト・ローコストに設計できなかったのか、 つくづく残念に思う点であるがどうか。答え、田辺新委員長になってから、委員長自ら経営改善に取り組んだ。前年度との比較を示すと、救急車受け入れは、受け入れ体制の見直しを行い、約 22% 増と大きく改善した。病床利用率は約 70% となり、10% 以上増加した。加算算定は、新たに7つの新規取得となった。薬の処方は、今年の2月から外来受診は原則としてすべて院外処方としている。これにより、院内の薬剤師が入院患者により丁寧な服薬指導が可能となった。設計は、建て替え後の病院が目指す姿を十分に理解していただいた上で、市職員や病院職員等多くの関係者と対面で協議した結果である。柏清風古川隆文 QR コード。フレイル予防ポイント知ってプラスの効果について。知ってプラスフレイル予防ポイント、健康づくりやボランティアなどの活動に参加することでポイントがたまり、市民の意欲的な社会参加を促進支援する取り組みのこと。令和7年4月からはより使いやすいサービスを提供するため、アプリ方式の柏健康アプリワニフィットを導入した。それまで発行していたカード方式は、令和7年3月末で終了しているが、移行期間として令和7年12月末まで使用できる。知ってプラス終わり。問い、ポイント制度の効果を担当課としてどのように見ているのか、公金を使ってポイント付与を行っている以上、どのような効果が出ているのかを検証し、その検証結果をどのように今後の本市の施策に生かしていこうとしているのか、今後の展望を含めて答弁を求める。答え、これまでに利用者に対するアンケート調査による質的評価と、カードの利用状況と健康状態を比較する量的評価の二通りの評価を実施した。新たな活動に取り組むきっかけになったという方が6割以上。活動継続の後押しになっていると感じている方が半数以上。回答者の9割以上が制度を利用してよかったという結果が得られ、利用者の行動変容に好影響を与えていることが確認できた。次に、本制度の利用と健康状態の関連については、介護給付費の抑制に寄与するかどうか分析した。様々な条件の下で、フレイル予防ポイントカードの利用がある方と利用がない方のグループに分けて、2年間でかかる介護給付費を比較し、結果として、ポイント制度の利用が介護給付費の抑制において有意な効果があることが分かり、その費用対効果は事務経費を上回ることも示唆された。この評価分析は東京大学高齢社会総合研究機構の協力で行っており、5年度の第62回千葉県公衆衛生学会で報告を行い、優秀演題に選ばれ、本制度の利用と健康状態の関連結果については、第67回日本老年医学会の一般演題に登録し、発表を行う予定である。今年度から導入した健康アプリでは、日々の歩数や食事、体重、血圧等、様々な状況が把握できるため、今後はさらに踏み込んだ評価分析を検討している。柏清風山田和人 QR コード。町づくり、財政への影響。問い、金利上昇と財政運営について問う。答え、現在金融市場における金利は上昇傾向にあり、市債の借り入れ金利も上昇が続いている。国が提供する財政融資資金の例での実態は、 令和7年3月時点では 1.3% となり、1年間で 0.7% 上昇している。金利の上昇により、市債の借り入れにおける利子負担が増加し、結果として一般財源の圧迫要因となることから、市民サービスの維持や新規施策の展開に対する財政的な制約も強まる。第6次総合計画に示した財政推計においても、今後、利子を含めた公債費、債は債務の債の負担増大が示唆されている。今後も金融市場における金利の動向を注視し、短期的には市債の借り入れ条件の見直し、中期的視点からは、高年度の公債費負担を想定し、大規模な投資事業の取捨選択や、着手時期の調整とともに、交付税措置のある資債や基金を有効活用するなど、戦略的な借り入れと償還の検討を行っていく。犯罪被害者の支援について。問い、犯罪被害者等支援条例知ってプラスの対応を問う。知ってプラス、犯罪被害者等支援条例。令和6年6月に制定された条例、犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保護、被害の軽減、回復を図ることにより、市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。知ってプラス終わり。答え。本市は令和6年6月に条例を制定した。特徴としては、速やかに支援するために、家事等費用、一時保育等費用など、日常生活支援費用についてみなし支給をしているところである。これまで事件としては3件、その支援としては6件ほどである。課題ということではないが、やはり事件等に遭われた被害者やそのご遺族の方は、その事実をなかなか受け入れられない。心の整理がつかないということもあり、その点で手続きから支援まで少々時間がかかったこともあった。このような支援が必要な事象が発生した場合、被害者に寄り添い、相手を思いやり、心の通った対応を心がけていく。柏政府坂巻茂雄 QR コード柏駅東口再整備事業について。問い、物価高騰、柏丸井閉店の影響は？答え、全国的な社会経済情勢を十分に把握して進める。丸井グループとして存続する柏モディで、しっかりと営業していきたいと報告を受けている。一律柏病院建て替えについて。問い、建築コスト削減で来院者に備品のグレードの低下を感じさせないか。答え、様々な状態の方が利用することを考慮し、デザイン面も内装計画と合わせ安心感があり、心地よい空間を提供できるものを選定したいと考えている。問い、ベッド数の増加によるスタッフの増員は問題ないか。答え、医療従事者は確保しにくい状況であると認識はしている。病床増床や診療科新設も予定。医療従事者も含め人材確保と働き続けられる環境づくりに努め、質の高い医療提供につなげる。環境政策について。問い、内水氾濫政策、宅地内の浸透性の向上を進めるべきでは。答え、グリーンインフラ、知ってプラスを活用した事例などを調査研究し、内水氾濫が軽減できるよう引き続き取り組んでいく。知ってプラス、グリーンインフラ。自然環境が持つ多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある街づくりを進めるための取り組みのこと。知ってプラス、終わり。交通政策、渋滞解消。について。問い、県道7号線から 国道16号につながる道の接続地点の車線の増設調査をすべきでは。答え、左折レーン等がなく、慢性的な交通渋滞が発生しているものと認識はしている。用地の確保や構造上の問題点が多く、国道や高速道路が絡む大規模な改良工事となり、難工事が予想される。広域的な観点で見極めつつ、優先順位を定めながら進めていく。必要に応じて調査を行っていきたいと考えている。公明党小松幸子 QR コード一律柏病院建て替えと経営について問い、船橋市長とともに公立病院の建て替え及び経営に関する要望書を厚生労働大臣千葉県知事へ提出されたが、どのくらいの財政支援を考えているのか。答え、現在病院建設における建築コスト高騰の影響が大きい。建築単価の差額の解消と金利の支援などを合わせて国と県にも適切な費用負担を要望する。実勢価格に見合う引き上げがどこまでできるかは不透明な状況である。不登校対策。問い、子どもたちが多くの経験ができる農業体験を教育支援センター、知ってプラス、5カ所中心に、地域の農家と連携を取り、年間6回程度実施してはどうか。知ってプラス、教育支援センター、不登校児童生徒の社会的な自立を目指すことを目的とした施設。一人一人のニーズに応じて、人間関係づくり、居場所の提供、学習支援、基本的生活習慣の改善等のための相談や支援を行う。本市の教育支援センター、令和7年6月現在。1、希望の園、旧青少年センター敷地内。2、柏田中、田中北小学校内。3、豊敷台、柏第六小学校内。4、マスオ台、マスオ西小学校内。5、大津ヶ丘、大津ヶ丘第二小学校内。知ってプラス終わり。答え、農業体験が児童生徒の心身の成長に有効であると認識している。今後は一つの教育支援センターから取り組みを始め、どのように進めていけるかを検討する。アフタースクール事業。問い、8年度からの事業にあたり、実施校の保護者への説明と、子供ルームで働いていた方々の今後の雇用条件は。答え、学校連絡システム、子供ルームの入退館管理システムを活用するほか、希望する保護者に対する事前説明会の実施も検討する。現職員を積極的に雇用する考えである。仮称、柏市子ども若者相談センター。問い、同センターでは、子どもに関するあらゆる相談に対応するため、ワンストップの相談スペースを設けていくとある。しかし、設置場所は駅から離れているので、駅前の手と手の施設内に、子どもたち自身が悩みを相談できる体制を整えていただきたい。答え、手と手については連携を図るべき関係機関の一つと認識している。直接の相談はもちろんのこと、気になる子どもや若者などの情報についても迅速に同センターにつなげるよう連携の強化を図っていく。寝戸神殿古戦橋安全対策。問い、北柏駅北口駅前に来年4月に複合施設がオープンするが、橋の安全対策のスケジュールは。答え、ご意見を踏まえ、市として取り得る対策のメリット・デメリットを総合的に比較検討し、警察と連携して方針を決定していく。市の方針を決定次第、速やかに案内看板、ホームページ掲載で周知する。 公明党中島隆、QR コード。コロナ後遺症について。問い、千葉県ホームページには、本市内コロナ後遺症受付病院紹介情報が掲載されている。後遺症で悩まれている患者の方々のためにも、本市でも市内情報提供は市のホームページに掲載してほしいと思うがいかがか。答え、後遺症に関する情報発信という面では十分にできているとは言えない状況だ。市として適切な情報発信と内容の充実について検討し、県が公表する医療機関情報と連携し、後遺症にかかるページを新たに作成した。新しいページは健康、医療、福祉分野のうち相談の一コンテンツに位置づけ、市民皆様に発信する。後遺症を含む感染症に関する情報提供について、市民皆様に分かりやすいように努めていく。柏駅周辺まちづくりについて。問い、北口改札設置に向けた JR との協議状況はどうか。答え、今年3月21日に JR 柏駅東口周辺まちづくりに伴い、協調しての調査実施を正式文書で取り交わした。これにより、柏駅東口の再整備に、鉄道事業者である JR 東日本とともに検討を進める大きなステップを踏み出すことになった。問い、JR との調査は具体的にどのような調査なのか。答え、JR 柏駅の構内で乗降客数がどの方向からどう動くのか詳細に調べる。実際にどこにどの規模の改札を作るか、構内に入り初めて詳細調査を実施する。問い、改札設置に向けた今後のプロセスについてはどうか。答え、現在の人の動きを捉え、将来の周囲の街づくりでどのくらいの変化を起こすか推計した結果を踏まえ、この場所にどのくらいの規模で作るかが具体化されていくものと考える。問い、改札の設置位置はわかるのか。答え、現時点ではわからないのだが、一つは北側連絡通路のあたりで出口を作ることを念頭に、今後具体詳細の設計に入っていくと考えている。問い、今後の課題と改札設置の効果を伺う。答え、常磐線上での工事は技術的にも高度な技術が必要となる。安全安心な工事工程管理は課題だ。改札は人の流れの起点であり、柏駅を訪れる方、商売人、多くの方々のメリットを生む。今回の流動調査、駅構内の着手、大きな第一歩だ。再生に向け取り組んでいく。日本共産党、矢沢秀夫、QR コード。物価高騰対策。問い、物価高騰に市民は節約も限界と言っている。本市として水道基本料金無料の継続、給食費の補助など新たな物価高騰対策を行うことを求める。答え、物価高騰対応臨時交付金を活用しての事業を検討している。大規模小中一貫義務教育学校の問題点。問い、柏の葉中と柏の葉小は合計で1750人、54学級になる。ここでも義務教育学校はできるのか。答え、その可能性も検討することになる。問い、柏中学校区における学校統合に関する地域協議会は、条件付きで賛成としているが、賛成しなかったら取りやめるということでよいか。答え、取りやめるとはなっていない。不登校への対応。問い、不登校児童生徒数が急増している。不登校で悩んでいる子どもが安心できる、ほっとできる居場所を保障するために、フリースクール、知ってプラスに行ける子どもや保護者には、利用料の支援をすべきではないか。知ってプラス、フリースクール、 不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設のこと。規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性、主体性のもとに設置、運営されている。知ってプラス終わり。答え、学校の中に居場所を作るところから始めながら検討する。問い、本市独自の学力テストを見直す考えがあるなら、その予算1800万円をフリースクール利用支援に使うのはどうか。答え、指摘されたところに当てるということも当然検討していく。有機農業の推進。問い、今年はどんな取り組みをするのか。答え、市内の協力農家の水田で有機農法による稲作の実証実験を行っている。コミュニティバスの隣接市との共同。問い、伏施新町住民が望む乗り換えなしで一律柏病院に行けるようにするため、我孫子市と話し合うべきではないか。答え、要望は聞いている。我孫子市やバス事業者の意向を確認し、情報共有を図る。
日本共産党、武藤光恵。QR コード。国民健康保険料。問い。物価高騰を考慮した検討は行ったのか。値上げは一旦中止をすべき。答え。物価高騰という状況下であっても、大変心苦しいことだが、応分の負担をお願いせざるを得ない。問い。厚労省の保険料水準の統一加速化プランでは、完全統一の目標を15年度、遅くとも18年度にしている。統一保険料の目標を延長するなど、県に求めてはどうか。答え、県が県内市町村と十分協議をして決めていくので、特に要望する予定は考えていない。マイナ保険証。問い、マイナカードは有効期限が10年で、マイナカードの中に書き込んでいる電子証明書の有効期限は5年である。マイナカードと電子証明書の有効期限の違いが混乱を招いている。本市では有効期限切れによるトラブルはなかったのか。答え、有効切れに関するトラブルは、医療機関から連絡が入ったことはない。問い、マイナ保険証の期限切れに伴って、医療機関の負担、トラブルについてアンケートを行うなど、実態調査を行ってはどうか。答え、マイナ保険証への移行についての調査というのは、都道府県や厚生局などの監督権限があるところで適切になされていくと考えている。問い、健康保険証の代わりとなる資格確認証をマイナ保険証の有無にかかわらず一律交付すべきである。答え、医療機関でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するもので、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、資格確認証を交付することはできない。日本共産党、渡部和子、QR コード。つくばエクスプレスの利便性向上。問い、TX の運営会社は来年3月からの運賃改定を国に申請した。通学定期代や小児運賃は値下げになるが、普通運賃、通勤定期代は大幅な引き上げになる。市として運賃値上げの中止を求めるべき。答え、運賃値上げは継続的な安全確保のためと受け止めている。 沿線自治体と連携しながら必要な要望を行っていく。スキマバイトアプリを使った保育士募集。問い。今年2月、国はスキマバイトアプリによって採用された保育士を保育士定数に当てること。1日2日程度の雇用を繰り返すことは望ましくない。と通達を出している。改めて調査すべき。答え。アプリを使った保育士募集は昨年10月に実態を調査し、未法人の使用実績を確認した。その後調査はしていない。問い、アプリ採用の保育士は常勤保育士の補完的な仕事で問題ないという根拠は？答え、国の通知に沿って対応していく。アフタースクール事業。問い、子どもルームと放課後子ども教室を一体化し、民間に委託することに反対である。支援員から公設公営での運営を求める請願が出されていることの受け止めは？答え、説明が十分行き届いていなかった。今後しっかり対応していく。公共交通の充実。問い、市内全域へのコミュニティバス実現に向けた年次計画を示すべきではないか。答え、コミュニティ交通導入の手引きを活用した取り組み、ワニバースの新規ルートの検討を進めていく。問い、公共交通を補完する役割として、近隣市が実施している高齢者が病院送迎バスに無料で乗れる制度は、すぐにでも実現できるのではないか。答え、他市の事例調査を進めつつ、協力いただける企業と具体的に協議していく。未来民主化しは、伊藤誠、QR コード。公園の修繕について。問い、修繕実績を周知してはどうか。答え、今後ホームページの活用等、市民に分かりやすい周知方法を検討していく。問い、修繕予定の告知はどうするか。答え、遊具やトイレ等の修繕予定を現地の分かりやすい場所に提示していく。小学校の特設クラブの今後について。問い、現在の活動状況はどうか。答え、7つの小学校において吹奏楽の特設クラブが実施されている。問い、地域部活との連携により小学校の特設クラブの存続はできないのか。答え、運営団体において小学生の受け入れが可能な種目や活動内容について各種目の責任者からヒアリングを進めている。アフタースクール事業の活用について。問い、小学校の特設クラブの代わりになるような活動を盛り込めないか。答え、例えばスポーツや理科実験、ダンス、プログラミング、楽器演奏等を取り入れていく。また引き続き、有償ボランティアや団体の皆様をはじめとする地域の方々にもお力添えをいただきたい。ワニバースについて。問い、市役所ルートの土日運行はできないのか。答え、バスの運転手不足といった社会情勢も踏まえ、慎重に見極める必要がある。未来民主化しは、永山智人、QR コード。市立柏病院の建て替え費用高騰への対応。 問い、基本設計見直しに 1.5 億円の予算を投じるが、建築費削減の見込み額は？答え、設計を見直す箇所を確定した上で、今後算出していく。持続可能な病院経営に向けて、工事費は可能な限り圧縮する。フレイル予防ポイント、シテプラス、カードのアプリか。シテプラス、フレイル予防ポイント。健康づくりやボランティアなどの活動に参加することでポイントがたまり、市民の意欲的な社会参加を促進、支援する取り組みのこと。令和7年4月からは、より使いやすいサービスを提供するため、アプリ方式の柏健康アプリワニフィットを導入した。それまで発行していたカード方式は、令和7年3月末で終了しているが、移行期間として令和7年12月末まで使用できる。知ってプラス終わり。問い、アプリへの移行率が低い場合、カード利用期間の延長を市長は考えているか。答え、今までのポイント制度にも問題があり、カード利用の継続は難しいと考える。特定外来生物等への対策。問い、生態系に悪影響を及ぼす動植物に対して、どのような対策を講じているのか。答え、ウェブ等で周知し、市民の協力も得た上で対応する体制を構築している。二馬力選挙、知ってプラス、対策。知ってプラス、二馬力選挙。他の候補者の当選を後押しするために、自身の当選を目指さない者が立候補すること。選挙運動にあたっては、ポスターの枚数や、選挙運動用自動車の台数など、一定の制限が設けられているが、この制限に反する行為として問題視されている。知ってプラス終わり。問い、二馬力選挙対策として、鳥取県選管が新たな宣誓書を導入した。本年は市長選挙を控えているが、市としての考えは。答え、宣誓書については、他市の状況を注視していくが、市長選挙等にあたっては、立候補予定者説明会等で注意喚起を行う。オンラインカジノ等への対策。問い、法改正により自治体がオンラインカジノの違法性を周知することが盛り込まれたが、市はどのように対策を行うか。答え、県のギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、本人や家族からの相談支援を行っており、件数も年々増加している。未来民主化氏は、鈴木清浄、QR コード。旧湘南近隣センターの閉館について。問い、資料要求の回答である20億円かかるという湘南近隣センターの大規模改修工事の概算見積もりは、いつ作成したのか。答え、この概算見積もりは、湘南近隣センターを継続するか廃止するかの比較検討をするために作成したものだが、きっちりとした形で作ったのは、議員からの資料要求が来た時と記憶している。問い、1月末に閉館を決めたわけだから、概算見積もりを作成したのが3月末ではおかしい。閉館を決めた時の材料として使われたのではないのか。答え、内部の資料として作っていた。 外に出せる形にしたのは、資料要求の時。問い、閉館決定の経緯、プロセスが見えない。どういう根拠で閉館に至ったのか。会議の議事録の提出をお願いしたい。答え、すべてが記録に残っているかどうか定かではないが、まとめたいと思う。問い、新近隣センターの基本構想は、ふるさと協議会の理事会では9月ぐらいまでに、予算は来年度予算に載せられるように頑張ります。と回答があったが、どうか。答え、担当部署の思いが強く入った形で、そういった気持ちを述べたと思う。問い、理事会参加者は市民生活部の話を聞いて安堵したが、ぬか喜びであったのか。答え、決定しております。との表現は一切使っていないのではないかと思う。未来民主柏、岡田地下、QR コード。公契約条例、知ってプラスの制定。知ってプラス、公契約条例。地方公共団体が民間企業などに業務を委託するときに結ぶ契約を公契約と言い、その契約を結ぶ際の入札基準などで、契約先における労働者の生活賃金や雇用安定などを評価することを定める条例のこと。知ってプラス終わり。問い、都内23区では次々と条例が制定施行されている。本市での検討状況は？答え、本市発注の案件で、労働者を保護しなければならない状況は確認できない。市民文化施設の再編方針。問い、近隣センターについての方針は？答え、築60年を目安に除去、再整備する。問い、ひまわりプラザの建て替えについて。利用団体連絡会からの要望への対応は？答え、活動の場の確保を図りつつ、総合管理計画第2期計画にのっとり、整備を進める。候補事案がまとまったら、地域利用者の皆様との検討会を立ち上げる。フレイル予防ポイント、知ってプラス、カードの継続。知ってプラス、フレイル予防ポイント。健康づくりやボランティアなどの活動に参加することで、ポイントがたまり、市民の意欲的な社会参加を促進、支援する取り組みのこと。令和7年4月からは、より使いやすいサービスを提供するため、アプリ方式の柏健康アプリ、ワニフィットを導入した。それまで発行していたカード方式は、令和7年3月末で終了しているが、移行期間として令和7年12月末まで使用できる。知ってプラス終わり。問い、スマホを所持していない方のために、カードを継続してほしいと考えるが。答え、アプリがなくても様々なフレイル活動に参加することは可能と考える。高齢者の運転免許返納の支援措置。問い、近隣自治体では免許返納の際の優遇措置を行っている。本市でも導入を検討してほしいがどうか。答え、次元的な支援が多く、免許返納の促進効果は明確になっていないようだ。問い、本市で行っているワニバースのシルバーチケット実証実験、知ってプラスの効果は？知ってプラス、 シルバーチケット実証実験。高齢者の外出機会の創出や、運転免許証を自主返納しやすい環境を整えるため、高齢で免許を保有していない方を対象に、本市で行っている実証実験のこと。申請してチケットを利用すると、ワニバース、サカサイ、南マスを、湘南コースを割引運賃で利用できる。知ってプラス終わり。市役所線への拡大も視野に入れてほしい。答え、17% 程度の増加と試算しており、市役所ルートの可能性も含め検討していく。市民サイト、松本博道、QR コード。柏市まちづくり公社の不適切な運営。問い、包括外部監査、知ってプラス、で指摘されているような不適切な運営実態があったのか。知ってプラス、包括外部監査。市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が、外部監査契約に基づいて監査を行う制度のこと。本市では平成20年度から実施している。知ってプラス終わり。答え、固定資産台帳と貸借対照表の不一致や、財務諸表の中期における計上漏れなどがあった。また、契約の自動更新など、他社から疑念を持たれる内容だった。問い、理事全員が見落としてしまったのか、幹事監査は行われたのか。答え、間違いがないという思い込みもあり、気づけなかった。問い、まちづくり公社事務局長が代表を務める Y 社に業務委託しているが、利益相反に当たらないのか。答え、利益相反になっていないが、疑念や不信が生じるやりとりになってしまった。問い、7人も理事がいるにもかかわらず、計18ビルのわずか2件のテナントの賃借料を徴収するために、間に管理会社を通しているのはおかしい。ガバナンスは機能しているのか。答え、外郭団体ということで、少なからず甘いや油断があったと考える。市立病院の建て替え。問い、移転しようとして建て替えが遅れたことで、コストが増加してしまった。必要かつ十分な床面積のはずだったが、基本設計をどのように変更するのか。答え、吹き抜けの部分を削減し、外壁や床材などを見直す。市民サイト、若狭智弘、QR コード。柏中学校区義務教育学校の計画について。問い、市の教育委員会が発行した柏中学校区における学校統合に関する地域協議会だよりには、地域のニーズの変化を理由の一つにし、三つの小中学校を統合する方針に条件付きで賛成であると記載があった。地域のニーズの変化を把握するために、柏第一省、朝日東省、柏中の地域の方々、合計82名に話を聞いて回ったが、地域のニーズの変化は見つけられなかった。地域ニーズの変化とは何を指しているか。答え、大きな変化は感じていないが、今までよりも理解が深まってきた点において変化と感じている。問い、地元の方々の話を聞いてきて、この計画を知らない。なぜ3校を統合するか理由がわからない。 意見を言いようがない、という意見がとても多かった。地元の賛同は得られていない。理解を得られないまま進めることについて、市長はどう感じているか。答え、柏第一小学校が市内で一番老朽化が進んでいる。建て替えとなると、仮校舎で給食室や教室をすべて用意しなければならない。子どもたちの教育環境において、より良いものが何なのかと考えたときに、この結論に至った。その経緯を話すと、多くの人たちが賛同する。子どもたちの教育環境を第一に考えた結果であるということを、引き続きしっかりと訴えていく。市民サイト、林紗恵子、QR コード。脱炭素と脱原発。問い、198の国と地域が参加した COP28 では、日本を含む118カ国が2030年までに世界の再生可能エネルギーの容量を3倍にする合意に至った。一方、原発の積極的推進には賛同が広がらなかった。世界では電力システム全体の系統柔軟性を高めることで、太陽光や風力など、自然変動型再エネ電源を増やすことができるとされていて、火力の調整やベースロード電源、シテプラスが必要という考え方はない。シテプラス、ベースロード電源、原子力や水力など、季節や天候、昼夜を問わず一定量の電力を安定的に供給できる電源のこと。日本では電力需要のバランスを取るために、複数の電源を使い分けており、ベースロード電源と供給不足に対応する出力変動が容易な石油火力などのピーク電源、その中間のミドル電源に分類される。シテプラス終わり。原発を停止させた後、化石燃料発電を増やすことなく、再エネ比率を 60% まで上げたドイツの例のように、脱原発と脱炭素の両立は可能だ。本市は地域新電力会社、柏パブリックエネルギーシテプラスを立ち上げたが、託送料金に原発の賠償費用や廃炉費用を上乗せさせる不平等な仕組みや、小規模事業者、再エネ事業者が不利になる容量拠出金の問題が経営の足かせになる。シテプラス、柏パブリックエネルギー。本市、柏商工会議所、株式会社千葉銀行が設立した地域新電力会社、脱炭素への貢献、地域経済の活性化、市民生活の向上を事業方針に掲げ、市で生産された電力を市内で消費する電力の地産地消を推進し、持続発展的な社会への貢献を目指す。シテプラス終わり。需要の増加と技術革新で再エネは世界的に安価になっているのに、政府が原発に固執し、再エネ推進を経済的に阻害している。太田市長は世界に逆行する政府の原発推進政策に、転換を求めるべきではないか。答え、原発に依存しない社会を目指したいという思いに変わりはないが、エネルギー政策の中で国が検討すべきだ。市としては脱炭素化を加速させ、 ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいく。柏エナジー、上橋志保と、QR コード、ミストシャワーの導入、問い、今回に開催される柏祭り、手賀沼花火大会においてミストシャワーを運用しないか。答え、ミストシャワーは酷暑対策における一つの有効策であると考えており、柏祭りにおいては限られた予算のため、設置場所は限定的となるが、現在設置に向けて場所の選定や規模について調整を行っている。手賀沼花火大会については、会場が広範囲で、また所管する千葉県や警察との協議といった、かなり前からの準備、調整が必要となる。午後7時からの開催で日照のない時間帯でもあることから、現在のところ導入する予定はない。問い、来年度の柏祭りは実行委員会立ち上げ時から、予算、台数、設置箇所拡大を今年以上にやってほしいが、どうか。答え、今年度の施行結果を受けて、その結果をもとに実行委員会で次年度のことについて検討、協議していきたいと思う。問い、導入、設置を希望する商店会、民間事業者に対し、設置工事費用への助成や水道料金減免措置を進めていったらどうか。答え、市では商店街活性化事業補助金を交付しており、安全安心防災対策等の取り組みに対する地域課題対応事業も補助対象としている。商店街におけるミストシャワーの設置は、猛暑による客足減少等の課題に対応する事業として、現行の補助金対象とすることが可能だと考える。水道料金減免の取り組みは、現時点で商店会や民間事業者から要望はないが、具体的に相談があった際は、その実現可能性について、関係部署と連携して検討していく。問い、市の方から商工会との対談時に、ミストシャワーはどうですかと、ぜひ提示をしていかないか。答え、毎年度各商店会に制度説明をしているが、ミストシャワーが対象になるという話がなかなかできていなかったと思うので、ミストシャワー設置にもこの補助金が活用できるということを、まずは周知徹底することで広げていきたいと考える。無所属、末永康文、QR コード。政治と金、政務活動費、知ってプラス。知ってプラス、政務活動費。地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、議員の調査研究、その他の活動に必要な経費に対し、交付される補助金。本市では、会派及び議員に交付している。知ってプラス終わり。問い、政務活動費は3500万円の補助金であり、人は厳格でなくてはならないが、チェックしたことがあるか。答え、柏市議会政務活動費交付条例において、議会においてされる手続きである。問い、会派の中で個人のクレジットカードで購入して領収書もない。明細書と支払い理由書だけで交付できるのか。答え、使途基準や領収書の件は議会において判断すべきものである。問い、市が補助金として出していることから、 厳正なチェックが必要ではないのか。答え、領収書の確認については、議会において対応しているものと思っている。介護保険。問い、特養、シテプラス、などでの排泄交換が、6時間から8時間となっているが、人間の尊厳とは何か。シテプラス、特別養護老人ホーム、特養。常に介護が必要な方を対象に、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する施設。シテプラス、終わり。答え、介護保険法の目的である尊厳を保持することは大事だと思っている。問い、人間の尊厳は保たれず、劣悪なことをしていて平気でいるのがいけないのでは。答え、すべての特養が劣悪な状況かというと断言できないが、適切な方法で実施する。無所属、内田博樹、QR コード。市長の政治姿勢について。問い、安全安心の視点からも、脱原発を追求するべきではないか。答え、原子力発電所の活用については、市民の安心安全に関わる重要な問題と認識している。まずは東海第二原発について再稼働をしないことが望ましいとの思いがある。童話問題と人権について。問い、童話問題にかかる人権擁護指針、シテプラスの改定が必要ではないか。シテプラス、人権擁護指針。本市が進める人権施策の基本的な考え方を示すもの。女性や子ども、高齢者、障害のある人など、人権擁護に関する分野別の施策が定められている。シテプラス、終わり。答え、時代や社会の変化を踏まえ、適切な対応を図ることが求められている。本市においては、国及び県の動向に注目しながら、指針の改定について検討したいと考えている。学校教育について。問い、公立夜間中学開設に向けた取り組みは継続してもらえるのか。答え、引き続き社会情勢や国及び他自治体の動向に注目しつつ、本市における夜間中学を含めた学び直しにかかる施策の採用についても、継続して見極めていきたいと考えている。無所属、渡辺裕二、QR コード。シティプロモーション、シテプラスの成果。シテプラス、シティプロモーション。地域の魅力を市外に発信し、地域を活性化させるための取り組み。シテプラス、終わり。問い、不動産情報サイトの住みたい街ランキングにて、本市が首都圏ランキングで初めて19位に入り、評価が高まっている。これまでシティプロモーションに力を入れてきた太田市政の一つの成果とも言えるがいかがか。答え、調査報告書によると、共働きの夫婦、かつ子育て世帯での支持率の伸びが大きく、嬉しく思うとともに、現状に甘えず、引き続き柏に住みたい。住み続けたいと思っていただける街づくりに取り組む。私立小学校、開校誘致の可能性。問い、千葉県内には 私立小学校が10校あり、本市にはないが、特に本市北部の学校キャパシティが心配される中で、新たな選択肢受け皿としての私立小学校の誘致について可能性はないのか。答え。本市では第6次総合計画においても、教育環境の充実について重要課題であると認識している。私立小学校の設置については、千葉県の認可権限だが、学校法人等から開設に向けた相談があった場合は、関係機関と連携しながら対応したい。
5. 柏市議会プラス辞典。今さら聞けない?定例会って何?問い。この議会だより、令和7年第2回定例会合って書いてあるけど、そもそも定例会って何のこと?答え。定例会っていうのは、定期的に招集される議会のことだよ。このページでは定例会について説明します。ポイント。開催は年に4回。定例会の開催は自治体ごとに条例で決められており、本市議会は3、6、9、12月の年4回開催しています。3月第1回、6月第2回。今回の議会だよりはこの6月定例会について、9月第3回、12月第4回。ポイント。期間は約1ヶ月。各定例会の大まかな流れ。招集、開会の1週間前。議会を開くために市長が、開会の日時と場所を告示します。開会、市長から議会に議案、知ってプラスが提出されます。知ってプラス、議案、議会の議決を求めるために議会に提出する案件のこと。議案を提出するのは、1、市長、2、議員、3、委員会の3パターンです。知ってプラス終わり。質疑並びに一般質問。各議員が提出された議案について質疑を行うほか、市の取り組みや問題について質問を行い、市長をはじめ市の職員がそれらに対して回答します。委員会審査、知ってプラス。議案や請願を分野ごとに4つの委員会に分けて、それぞれの委員会でより詳しく審査し、委員会としての意思を決定します。知ってプラス、委員会。議会に提出された議案などを少ない人数の議員でより細かく審査するところです。柏市議会には、現在、総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4つの常任委員会と議会運営委員会が設置されています。議会運営委員会については議会だより248号で特集しています。QR コード。知ってプラス終わり。議決、知ってプラス。これまでの本会議での質疑や委員会審査の内容などを踏まえた上で、最終的に採決を行い、議会としての意思を決定します。知ってプラス、議決。各議員の賛成・反対の意思表示によって、議会としての意思を決めることです。議案の内容によって、可決、否決や承認、不承認など、いくつかの種類があります。知ってプラス終わり。閉会。次回は9月定例会です。 決算議案の審査も行うため、少しだけ定例会の流れも異なります。詳しくは目次6をご覧ください。ここを教えて。定例会に関する情報は、市議会ホームページでお知らせしています。QR コード、市議会ホームページ、定例会等。問い、定例会の日程を知りたい。答え、令和丸年第丸会定例会会期日程のページで、定例会開催1ヶ月前の月始めからお知らせしています。前の定例会の閉会日に公開される、令和丸年第丸会定例会速報版のページの中でも、次回の定例会の日程、予定としてお知らせしています。次の9月定例会の日程はこちら、QR コード。問い、〇〇議員はいつ質問するの？答え、令和丸年第丸会定例会、質疑並びに一般質問、通告者のページでお知らせします。お知らせのタイミング、開会日の1週間前。質問の内容、通告内容は開会日に公開。問い、委員会を見に行きたいのだけど、何時から始まるの？答え、委員会開催のページでお知らせします。お知らせのタイミング、質疑並びに一般質問の3日目あたり。何について議論するかについては、質疑並びに一般質問の最終日に同じページでお知らせします。問い、平日に議会を見に行く時間はない。実際に行かないと見られないの？答え、議会での議論の映像はインターネットからいつでもどこでもご覧になれます。お家から中継映像をリアルタイムで。お休みの日に録画映像を。今後、目次6でもお知らせしています。6、知ってプラス、議会の様子を傍聴できます。私たちの暮らしに関わる様々なテーマについて、定期的に議会で話し合われています。議会は誰でも自由に見たり聞いたりすることができます。ぜひ一度議会の様子を見てみませんか？写真、議長席から見た議場の様子、写真終わり。次回9月定例会の日程、予定。9月5日金曜開会。9月11日木曜、12日金曜、16日火曜、17日水曜、18日木曜、19日金曜、質疑並びに一般質問、本会議。9月22日月曜、常任委員会、総務市民、教育子ども。9月24日水曜、常任委員会、健康福祉、建設経済環境。9月26日金曜、採決日、決算議案を除く。10月2日木曜、採決日、決算議案、閉会。9月定例会では、決算議案が、市議会に提出され、前年度のお金の使われ方について審査をします。このため、3月、6月、12月定例会の流れと異なり、決算議案以外の採決と、決算議案のみの採決を別日で行います。傍聴方法。1、市役所本庁舎7階の傍聴席の入り口へ。2. 住所及び氏名を記入し、受付箱へ。3、関係資料を取り入場。QR コード、詳細はこちら。ネット中継。パソコンやスマートフォンでいつでもどこでも議会の様子をご覧になれます。柏市議会中継で検索。QR コード、詳細はこちら。7、表彰。6月6日の本会議において、表彰状等の伝達が行われました。市政の発展に貢献した功績により、全国市議会議長会から、坂巻茂雄氏が在職35年以上、古川隆文氏が在職25年以上の特別表彰を受けました。また、津村屋則人氏、助川忠宏氏が、全国市議会議長会から、社会的な孤独・孤立問題に関する特別委員会委員を務めた功績により、感謝状を受けました。表彰者の写真があります。左から、特別表彰、坂巻茂雄、古川隆文、感謝状、津村屋則人、助川忠宏。写真終わり。8、見てプラス。政務活動費を公開しています。市議会ホームページと行政資料室、市役所本庁舎1階にて、政務活動費の支出関係書類をご覧になれます。6年度分のホームページ公開は8月を予定しています。QR コード、詳細はこちら。以上で議会プラス柏、柏市議会だより第250号、令和7年2025年8月1日発行、令和7年第2回定例会合を終わります。担当は酒井博美、長谷川優子、分林澄夫、佐久間陽子でした。